道路整備の優先度を示す事業優先度評価制度の創設を。佐竹由里。問い、県は仮称綾瀬インターチェンジをスマートインターチェンジ制度での設置に向け検討すると発表した。この手法変更をどう捉えるか。また、高速道路無料化の一環と思われる制度での設置が、無料対象地区外の本市で可能と考えているか。寺尾上津棚線北進を渋滞緩和のための事業としているが、既存道路の拡幅でも可能と思う。そうした考えも含め、まちづくりを検討しないか。また、北進に関する検討会の設置時期などは、道路政策では市民がどの道路を優先すべきか分かるように、事業優先度評価の制度を創設すべきと考えるが、答え、スマートインターチェンジへの手法変更は、完成年度が明確化されるなど、市にとって好ましいものである。また、5キロごとに結節点を設ける点で、国の道路行政の方向性に一致すると考えている。北部地域の交通処理は、交差点改良などの交通安全対策も合わせて、まちづくりの中で検討していく。北進の検討会は、来年度に設置を考えており、今回の説明会参加者で積極的に検討会への参加を希望していた方も参画できるようにしたい。事業評価は、道路整備に限らず、市民に公平かつ公正な優先事業の説明責任を果たせるよう検討していく。他に、綾瀬市の支援教育推進についてを質問。米軍機部品落下事故に対し、市はどのように対応したか。日本共産党、松本春夫。問い、1月28日、大神の民家に米軍機、FA-18E スーパーホーネットから金属パイプの部品が落下し、雨どいを突き破り、ガラス戸を割る事故が起きた。落下地点から70センチ離れた場所では、大工が作業しており、少しずれていれば部品が当たり即死だった。この事故に対し市はどう対応したか。大工はストレスから神経科の治療を受けているが、被害を受けた住宅を含め、保証はどうなっているか。また、住宅所有者と大工が大和警察署に被害届を提出しようとしたが、日米安全保障条約を理由に受け付けられなかった。この状況を把握しているか。答え、事故当日、職員が現場に出向いて被害状況を確認するとともに、警察や厚木基地憲兵隊の現場検証にも立ち会った。翌日、議長と連名で厚木航空施設司令官に対し、事故は誠に遺憾であり、早急な原因の究明と、それまでの間は、同じ部品を使用している航空機の飛行を一切停止し、再発防止と安全対策の徹底などを求める要請を行った。補償に関しては、南関東防衛局にきちんとした対応を要望し、善処するとの回答を得ている。また、被害届の取り扱いの件は、大和警察署に確認したが、特に返事はなかった。他に、指定管理者について、南部ふれあい会館音楽室についてを質問。ストーマー用装具の保管場所確保と、対応トイレの整備を。二見昇る。問い、病気や事故などで消化管や尿管を失い、腹部にストーマと呼ばれる人工肛門や人工膀胱を増設しているオストメイトにとって、ストーマ用装具は必要不可欠かつ代用が効かないものである。このため、災害などの非常時に備え、親戚や友人にストーマ用装具の保管をお願いしているのが現状である。こうした不安を解消するためにも、公共施設へのストーマ用装具の保管を検討しないか。また、外出時の一番の心配は、使えるトイレが少ないことだが、オストメイト対応トイレの現状は？今後は、使う方の意見を取り入れた整備を望む。答え、本市では、人工肛門や人工膀胱などで生活している 84人の方にストーマー用装具を給付し、生活の利便向上を図っている。災害時に住居が被災し、自己所有の装具の持ち出しができなくなることへの不安は理解できることから、保管場所を確保するとともに、保管方法の検討を進める。オストメイト対応トイレは、市内公共施設のうち、市庁舎など5つの施設に設置しており、今年度は市民スポーツセンターに整備した。今後はバリアフリー推進という観点からも、施設改修などに合わせ順次対応を進めていく。他に、基地対策について、自治基本条例についてを質問。
高齢化など社会環境に対応した魅力ある公園づくりを。改良クラブ山田春義。問い、本市の総合計画である新時代綾瀬プラン21は、23年度から10年間の工期計画が策定される。計画は長期にわたることから、少子化や超高齢化の到来で、人口が減少する社会環境の中、的確な対応が必要である。その一つに、高齢社会に対応した魅力ある公園づくりが挙げられる。両南公園では、グランドゴルフに親しむ高齢者の活動が活発だが、憩いの場として、公園を利用する方との間でトラブルが発生している。今後、団塊世代が退職すると、高齢者スポーツはさらに盛んになると思われ、公園とは別に民有地の借用などで運動できる広場を確保する考えはないか。答え、公園は市内に117箇所あり、健康志向や余暇時間の増大などの観点から、市民の憩いと安らぎの場として魅力ある公園づくりに努めている。現在、既存公園内の広場は、グランドゴルフなどを通して高齢者の健康増進などに活用されているが、提供可能な広場にも限度がある。このため、新規公園の設置や既存公園の大規模な改修の際には、地域のニーズを把握しながら広場の設置を検討していきたい。民有地の借用は自治会や老人クラブなどの団体が土地所有者と直接貸借することで利用できる市民の広場という制度があるので活用していただきたい。